フィリピ人への手紙4章14節から朗読いたします。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方のすべて必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に御栄がとこしえにありますように。アーメン。今日の説教は分かち合う喜びと題して近藤牧師にお願いいたします。
今日もフィリピ人への手紙の4章が開かれています。1章からずっと続けて開き続けてまいりましたけれども、8月の第1週に第1回目のフィリピの1章からの説教をして、約半年間このフィリピ人への手紙を開き続けてきました。残すところ今日のこの礼拝と、そして来週の礼拝をもって、このフィリピ人への手紙からの説教が終えられることになります。本当に一つ一つのテーマがそれぞれの箇所にあるわけですけれども、ずっとその流れ、連続性の中で繰り返し繰り返しパウロが教えているその教えを重ねて考えながら、この後半部分、最後の後半部分、特にこの4章にたどり着いて、パウロは非常に具体的な問題を、自分とピリピ教会との関係の中にある具体的な問題、具体的な事柄を取り上げながら、この手紙に書き記していることがわかります。もう一つわかることは、このピリピ人への手紙を読めば読むほど、フィリピの教会の兄弟姉妹、この存在がパウロにとって特別な存在であった。また同時にフィリピの教会の兄弟姉妹にとってパウロという伝道者の存在が特別な存在であった。このことがよくわかるんです。読めば読むほどそのことが分かってくるんです。教会の中でよく使われる言葉に、交わりを持つという言葉があります。私たちよく交わりを持つという言葉を口にします。兄弟姉妹の交わり、祈祷会での交わり、昼食での交わり、婦人会の交わり、ゆてこ会の交わり、いろいろな場面でこの言葉を使いますけれども、聖書が明らかにする神様、この聖書に、私たちの前に表されている、聖書を通して表されている神様は、孤高の存在、孤高の存在、単独でですね、孤独な孤立している存在というのでは決してないんです。私たちが知る神様というお方、この神様というお方、私たちが信じる神様は、 父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、この三位一体、三位一体のこの関係の中で交わりを持っておられるお方なんです。三位一体にして一つであられるお方、この神様は、この三位の間、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様との間に密な交わりを持ち、その交わりの中に存在しておられるお方なんです。ですからその神様がこの被造物、この世界を作り、被造物を作り、そして人間を作られた時に、人間をもやはり交わりの中に生きる存在として作られました。私たちは交わりの中に生きる存在として作られているんです。教会の中だけではありません。教会の外にあっても、私たちさまざまな人間関係の中に生きていますけれども、もちろん中にはですね、時にこじれて煩わしいと思うような人間関係もありますけれども、確かに私たちはその人との関係の中に生かされているものということができます。そしてそれは教会の中にあっても同じなんです。いや、教会の中ではより一層この神様の、三位一体の神様が持っておられる交わりということを覚えつつ、互いの交わりを持っていくことが許されています。さらにはこの交わりに生きられる神様が、交わりのうちに存在される神様が、私たち人間とも持ってくださる交わり、その交わりの中に生かされつつ、私たちは互いの交わりを持っていくことが許されています。この交わりを持つという言葉を、どんな言葉で、別の言葉で言い換えるとしたら、どんな言葉が当てはまるだろうかということを考えてみました。交わりを持つという言葉、一つ当てるならば、例えば分かち合うという言葉で言い換えることができるのではないかと思いました。分かち合うという言葉、私たちは互いに交わりを持つ中で様々なことを分かち合います。今日の説教のタイトルに分かち合う喜びとつけましたけれども、この言葉の順番を変えますと、喜びを分かち合うということになります。私たち何かですね、喜び、受けた恵みを互いに分かち合うときに、その喜びはまた幾倍にもなって実感できるもの、そんなことも経験します。受けた喜びを分かち合う、これは本当に喜びです。まさに喜ばしい交わりということができます。他にも私たちは祈りを分かち合います。今日も発行されていると思いますけれども、皆さんのお手元に祈りのテーブルというものが毎月毎月私たちのもとに届けられますけれども、そこに挙げられている祈りの課題、一人一人の、一人お一人の祈祷課題を見ながら、また与えられている関わりの中でその祈祷課題を分かち合っていただきながら、また具体的にその直接共に祈るその場で祈りを分かち合うものとされています。あるいは私たちは今まさにこの時間、この礼拝という時間と場所を分かち合っています。イエス・キリストを通して捧げている礼拝、その礼拝に私たちこの場に共に集いましたけれども、その信仰を分かち合っているということができます。他にも先週はお昼ご飯でですね、中華料理が振る舞われましたけれども、美味しい食事を分かち合う、これもですね、大切なことですね。教会の交わりの中で美味しい食事を分かち合う、こんなことも私たちに与えられています。けれども私たちが分かち合うのは何も喜ばしいことばかりではないんです。考えたこと、何かを前にして感じたこと、あるいは時に覚えた悲しみ、悲しみをも私たちは分かち合うものと されています。直面している困難、苦しみをも分かち合うもの、涙をも分かち合うものとされています。もちろんそのような困難を分かち合うのは誰とでもということではないかもしれません。本当に神様が備えてくださったその関係の中で、私たちはこのようなものをも分かち合うものとされています。私は神様と密な関係を築いていますから、人との関係は必要ありません。私は十分神様との関係だけで満たされています。このような言葉は私たちの信仰生活の中で当てはまるものではありません。神様との関係を密に築いていること、これは確かに素晴らしいことです。でも人との関係は必要ないというのは、はっきり言って神様が人を作られた目的からするならば、聖書が教えている交わりの姿からするならば、それは間違いということができるんです。私たちは人との交わりを分かち合うことを必要とする存在なんです。今日開かれていますフィリピの4章14節から20節まで、この最後に差し掛かった具体的な問題としては最後の部分になりますけれども、パウロが具体的にフィリピの教会の兄弟姉妹との間に持っていた交わり、その紹介、その文章の中からもそのことがよく表されているんです。私たちは交わりを必要とする存在だということが表されているんです。おそらく今この場所にいる私たち、この場所で礼拝を捧げている私たち、この現代に生きる私たちの誰よりも神様との関係を密に築いていたはずのパウロです。でもそのパウロが人との交わりの必要ということを認めて、そして話しているのが、書いているのが今日の箇所なんです。昨年から開き続けてくる中で、前半部分をですね、だいぶ前のことになりますけれども、前半部分のパウロの言葉をですね、ちょっと思い出していただきたいと思います。例えば2章4節を何回か開いてきたこと箇所ですけれども、2章4節を開いてください。お開きください。2章4節、この箇所をもう一度声に出してご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。フィリピ人への手紙2章4節、はい、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。パウロはフィリピ教会の兄弟姉妹にこのように勧めつつ、その実践編ともいえる具体的な事柄を挙げている、それが今日の箇所の内容ということができます。教えとして教えてきた一つ一つの事柄、それは私たちと、私とあなた方との間にも築かれている、築かれていることでしょう。具体的な問題を挙げながら、パウロはもう一度この交わりということについてフィリピ教会の人たちに対して考えさせようとしているかのようです。それが一体どのような交わり、分かち合いだったのか、もう一度4章に戻りまして14節をもう一緒にお読みしたいと思います。フィリピ人への手紙4章の14節、はい、それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。はい、よく私と困難を分け合ってくれました。分け合ってくれました。ここで分かち合われているのは、分け合われているのは困難、苦しみだというんです。パウロとフィリピ教会の間に築かれてきた分かち合う関係、一章ではパウロは福音が前進したという喜びを伝えています。もちろんそれは喜びを分かち合いたいというパウロの思いからの言葉です。喜びを分かち合う関係でもありました。でも同時にそれは困難や重荷を分かち合う関係でもあったんです。 今日はこのパウロとピリピ教会との間に築かれていたこの関係から教えられていきたいと思います。私たちが持つ交わりということについて、さらには具体的な献金のことについても私たちはこの箇所から教えられることになります。そして同時に神様との関係、神様との関係についても私たち今日のこの箇所から教えられていきたいと思います。まず最初に考えたいこと、それは必要を見る目、必要を見る目ということです。パウロが語る、私と困難を分け合ってくれました、この言葉、これが具体的に表している、指しているのは一体どういうことだったのか。二つのことが考えられると思うんです。私と困難を分け合った、その具体的な内容、二つのこと。一つ目は、それは信仰ゆえの苦しみということが言えます。信仰ゆえに受けた苦しみ、受けてきた苦しみ。このピリピ人への手紙を書いたその時、パウロは投獄されていました。迫害を受けて牢屋に入れられているパウロの苦しみがありました。そして同時に、この手紙を受けたピリピの教会の兄弟姉妹がどういう状況に置かれていたか、具体的にはわからないんです。でも一章、これもですね、だいぶ前に開いた箇所ですけれども、一章の29節をご覧ください。一章29節もご一緒に読んでみたいと思います。声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙一章29節、はい。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。キリストを信じる信仰だけではなくて、キリストのための苦しみをも賜った。この時点でピリピ教会は信仰ゆえの苦しみの中に置かれていたようです。直前の28節には、反対者たちという言葉が出てきます。反対者たち、マケドニア地方のピリピというローマの植民都市、第一の都市であったマケドニア地方第一の都市であったピリピというローマの植民都市、そこは旧ギリシャ圏、そして今やローマ圏に位置する異教と異文化の中、異教の地にあって、イエス様に従い続けていくことゆえに直面する問題、さまざまな迫害、苦しみというものがピリピ教会の兄弟姉妹たちの上に押し寄せていたようです。そのような意味で、投獄されているパウロとピリピ教会の人々は信仰に立つがゆえに同じように苦しんでいるという、その点において苦しみを分け合っていたということができます。もう一つの点から考えてみたいと思うんです。この困難を分け合ったということ、二つ目の点、それはこの箇所で言われているより具体的なことです。それは経済的な必要を分け合ってきたということなんです。経済的な必要、先週の礼拝の中で、投獄されている牢屋の中で収入を得る手段を失ってしまったパウロのもとにピリピの教会から献金が届けられたということ、本当にそのことを喜んだということをお話ししました。聖書からですね、確認をしました。でもどうやらそれだけではないんです。ピリピの教会とパウロの関係は、ピリピの教会は使徒としてのパウロの働きを、その使徒としての働きの初期の頃から支え続けてきたようなんです。私たち聖書を読み進めていくとき、使徒の働きはまた様々な書簡から本当に精力的にあちらこちらに旅をして、そしてあるときはそこにしばらくの間とどまって、場合によっては数年間もとどまって、そして教会を建て上げ、また別の地に行って人々にイエス様のことを述べ伝え、教会を建て上げ、そのような宣教の働きを精力的に進めていたパウロの姿を知ることができます。でもこのパウロの働きは、この働きを進めてきたパウロは、何ももともと持っていた莫大な何か資産、親から受け継いだ遺産、 そのようなものを用いて働きを続けていったというわけではないんです。あるいは何かですね、旅の途中で金塊をですね掘り当てたというわけでもないんです。もちろん、あるいはですね、当時あったかどうか分かりませんけれども、たまたま買った宝くじが当たってそれを元にして働きを進めたということでも決してないんです。あれほどの精力的な働きをどのようにパウロは進めていたのか、私たち具体的なところを考える必要があるんです。働きを支え、その旅を支え、旅の費用を支え、またパウロの具体的な生活、パウロだけではなくパウロと共にチームで宣教を進めていたその働き人たちの生活を支えようと、生きるための必要を支えようと、その必要に絶えず目を向けて、気づいて目を向けて、困難、具体的には経済的な必要をも分け合おうとする一人一人の支えの中で、信仰者たちの支えの中で、パウロはその働きを進めてきたというんですね。15節と16節をご覧ください。フィリピの4章の15節と16節です。私がお読みしますので、もう一度読みしますのでお聞きください。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。この16節に、一度ならず二度までも物を送ってとありますけれども、この一度ならず二度までもという言葉、このように訳されていますけれども、直接的な意味は一度だけではなくて何度もという意味なんです。二回だけということでもなくて、何度も何度もパウロの働きを覚えて、フィリピの教会の兄弟姉妹たちはパウロに物を送ってくれた。物資を送り、またお金を送り、献金を送り、そのパウロの働きを支え続けてきた。パウロの生活を支え続けてきた。他のどの一つの教会もパウロの働きを覚えてくれなかった時であっても、覚えていなかった時であっても、フィリピの教会は絶えずその働きを覚え続けてきてくれたというわけです。そこに祈りが伴う、ただ物が届けられたというだけではなくて、祈りが伴う献金を受け取りながら、パウロは大いに励ましを受け、慰めを受け続けてきた。そのようなパウロとフィリピの教会とのその関係を、私たちはこの言葉からも知ることができます。18節には、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。このすべてのものということの中には、具体的な経済的な必要が満たされたというだけではなくて、その背後にあるフィリピの教会の兄弟姉妹の祈りを知りながら、私は確かにフィリピの町を離れて今宣教の働きを進めているかもしれない、しかしその心においてはこの宣教の働きを共に担ってくれているそのような兄弟姉妹がいるということを絶えず覚えながら、その働きを進めることができた。だから私はすべてのものを受けて満ち足りています。このような言葉になって、パウロの口からその感謝がこぼれ落ちているんです。もう一つですね、ピリピ教会とパウロの関係を読み解く言葉に目を向けてみたいと思います。分かち合うということを考えてきましたけれども、その分かち合うということは実は双方向の関係の中でなされることなんです。一方的にフィリピの教会が パウロに物を送ってきた、物を送り続けた、お金を送り続けたということではなくて、ここで15節でパウロは物をやり取りしてくれた教会は、これ直訳すると贈り物をし、また受け取った教会は、この教会とパウロとの間になされていたお互いのやり取り、双方向のやり取りというものが意識される言葉なんです。これはフィリピからパウロに送られていたものは分かりました。それは祈りであり、また具体的な必要でした。ではパウロからフィリピの教会に対して送られていたもの、フィリピの教会の人々が受け取っていたものとは一体何かと言いますと、それが17節でこの一言で表されています。それが霊的祝福ということです。霊的祝福という言葉で表されているもの、それがパウロからフィリピの教会の人々が受け取っていたものでした。まあ、直接的にはこの霊的祝福という言葉で表されているものは、それはパウロによるフィリピ教会に対する牧会の働きであり、あるいは語り教え続けてきたその教えによって、パウロのフィリピの教会の人々が信仰において成熟し続けている、この事実であり、また離れていたとしても、このフィリピ人への手紙のようにパウロが手紙を書き送ることによって、フィリピの教会の人たちはまた福音に対して目が開かれ続けていくということ。あるいは離れていて直接自分たちに関わる働きでなくとも、しかしパウロが進める宣教の働きを通して、パウロという伝道者の存在を通して、フィリピ教会の人々は確かに神様の働きに担うものとされている、そのことゆえの祝福を受け続けていたというんです。ここにも必要を見る目があるんです。パウロはいつもフィリピ教会の兄弟姉妹の信仰の成長を願い、その必要を見据えながら働きを進めていたということがわかるんです。互いに必要を見る目を与えられながら、必要を分かち合い、困難を分かち合い続けてきた、そんな交わりの姿がここに表されています。まあ、多くの場合ですね、私たち覚えたいことがあります。交わりということを考えるときに、多くの場合神様の支えというものは具体的な人との関係の中で、交わりの中で与えられる。神様の支えというものを私たちは具体的な人との交わりの中で多くの場合覚えることができるものです。必要を見る目と、また心とを与えられて行動するものでありたいと思います。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。顧み合う、互いの必要を覚え合う、そのような交わりを築いていきたいと思うんです。さあ、そしてフィリピ教会がパウロに捧げた献金ということに対して、パウロに捧げた、神様に捧げた献金、そしてそのことによって進められたパウロの働きということから、もう少しですね、続けて考えてみたいことがあります。このフィリピ人への手紙を通して、私は今までの説教を通しても神様との交わりということをお話を続けてきました。この礼拝を通してもお話を続けてきました。今日のこの箇所を通して、私たちは人との交わりがそのまま神様との交わりともなるということを知ることができるんです。人との交わり、人との交わりがそのまま神様との交わりをも表すということを知ることができるんです。もう少し進めて言うならば、人と必要を分かち合うということが、またそのまま神様を礼拝する ということにも重なるということなんです。18節をご覧ください。18節をご一緒にお読みしたいと思います。ピリピ人への手紙の4章の18節、はい、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です。はい、ここに香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物ですとそのように書かれていますけれども、この香ばしい香りという表現、旧約聖書にですね登場してくる表現です。旧約聖書において繰り返されているなだめの香りというもの、あの荒野の幕屋において、あるいは神殿において、あるいはあのノアの洪水の直後にノアが箱舟を降りて神様の前に捧げたのが、神様を礼拝しそして捧げたのがこのなだめの香りというものでした。それらはすべて神様に捧げられた礼拝の場面で登場するものです。なだめの香りというのは、ピリピ教会の人々は何もただパウロが自分たちの教会の創始者、創立者という特別な存在だから、特別な存在だから献金をしたというのではないんです。それだけではないんです。彼らは自分たちが捧げるその捧げ物はパウロに対するものという以上にです、神様に対するものであり、その神様の進めようとしておられる働きはパウロが覚える具体的な必要が満たされる中で前進していくということをしっかりと理解して、神様に捧げパウロを支えていた、その働きの具体的な必要のために捧げていたということがわかるんです。ちょっとですね言葉が長くなりましたけれども、彼らは何かですね漠然と神様に捧げていた、それでよかったよかったということではなくて、自分たちが捧げる、神様に捧げるその献金が、献金を通してパウロという働き人の具体的な必要、パウロを通してなされる働きのための具体的な必要が満たされることを通して、神様の働きがさらに前進していくということを覚えていた、知っていた、そのような信仰者たちだったんです。当たり前のことではないかと思われる人もいるかもしれません。私たちはですね教会で例えば私たちが捧げたもの、献金がですねどのように用いられているかということを毎月毎月報告される、会計報告を通して知ることができます。すべてのことがですね曖昧に漠然とではなくて、具体的な必要のために用いられているのを知ることができます。私もですねいろいろと教会のその会計だけでなく、この6年間の間に KGK の働きであったり、あるいは金秋校の働きであったり、さまざまな働きのその会計にも目を向ける機会がですねたくさん与えられてきました。だんだん増えてきましたけれども、その一つ一つの会計報告を見ながら、まさに具体的な必要のためにその捧げられたものが 100% ですね用いられていっている、そのことを知るたびに、そこに地に足のついた信仰者の姿勢を見るように思うんです。でもこのパウロが生きた時代、必ずしもそのように理解をして捧げようとしている、献金をしている人たちばかりではどうやらなかったんです。今日はですね一つ別の教会の例も出したいと思いますけれども、まあ、この新約聖書の書簡の中でですね一つ、まあ、悪名高きと言いますか、いろいろとですね問題があった教会として挙げられている教会のその様子を今日はですね開いてみたいと思います。コリント人への手紙です。コリントの教会はどうであったか。第一コリント、コリント人への手紙第一の9章の11節14節、第一コリントの9章の11節14節、この箇所をですね開いてみたいと思います。 第3版ですと329ページ、第2版ですとちょうど300ページか301ページここら辺ですね。第一コリントの9章の11節、9章の11節お開きでしょうか。この箇所をですね、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。第一コリント9章11節、はい、もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。はい、パウロは使徒としてコリントの教会のためにその働きを、牧会の働きを進めてきました。それが御霊のものをまいたという言葉で表されています。そしてそのコリントの教会から物質的なもの、具体的に言うならばパウロの具体的な生活の必要、別の箇所では給料という言葉で言われていますけれども、そのために受け取るということは行き過ぎなんだろうかと言っているんですね。あるいは14節をご覧ください。14節、この箇所もですね、ご一緒にお読みしたいと思います。第一コリント9章14節、はい、同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。一人一人が自らした働き、何か物を作ったり、あるいはどこかで働いたり、その働きから当然の報酬として収入を得るのと同じように、私も福音を述べ伝える者として福音の働きから生活の支えを得るように、これは主が定めておられることではないかとパウロはコリントの教会の人々に対して語りかけているんです。あえてこのように訴えなければならない状況がそこにはどうやらあったようなんです。同じコリント人への手紙、コリント人への手紙第2の11章、この第一コリントの後のですね、第二コリントの11章の7節から9節まで、この箇所はですね、非常に複雑なパウロの心情といいますか、何かですね、もう飛ばしるようなパウロの心情がですね、こう表されているような、そんな箇所です。第2コリントの11章の7節から9節までですけれども、じゃあこの箇所もですね、ちょっと長いですけれども、ご一緒にお読みしましょう。第2コリント11章7から9、はい、それともあなた方を高めるために自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。私は他の諸教会から奪い取ってあなた方に使えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたのです。私は万事につけあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。はい、このパウロの言葉の背景にあるのは、パウロに対して向けられていたコリントの教会からの無理解、その働きに対する無理解や、あるいは抽象や陰口があったようなんですね。パウロのその宣教の働き、他の働きと同じようには何か目に見えてものができるわけでもない、霊のために種をまくという言葉の通りに、一見それがどのような実を結んでいるかということも見えにくい、その働きのためにコリントの教会の兄弟姉妹がした献金というものが、そのパウロのために、パウロの生活の必要のために用いられるということに対して不満を持つ者がいたというわけです。不満を持つだけではなくて、パウロはお金が欲しくて、金が欲しくてこの教会にとどまっているのではないか、そのような陰口をパウロに向ける、密かに向ける人たちも いたようです。その働きというものを理解することがなく、自分たちが捧げたものがパウロに用いられていくことを心よく思わない、そのような思いを知ったときにパウロは思い切ったことをするんですね。コリントの教会にとどまりながら一切コリントの教会からの報酬は受け取らなかったというんです。激しい言葉がここに使われています。8節では、私は他の諸教会から奪い取ってあなた方に使えるための給料を得たのです。本来直接的にはあなた方のために今私は牧会の働きをしているのであるから、あなた方から当然報酬を受けても、その教会から報酬を受けても当然であるはずなのに、私はそうすることはせずに他の諸教会から奪い取って、他の諸教会から捧げられたもので生活をし、そしてあなた方のためのその働きを進めたというんですね。パウロの微小なこう苦しみといいますか、複雑な心境がうかがえる箇所ということができます。そのような状況、コリントの例を挙げましたけれども、そのような状況を考えてもピリピ教会とパウロの関係というものはやはり特別だったということができます。あとでもう一度ですね、この第二コリントを開きますので、何かですね挟んでおいていただくことにして、何か挟んでおいていただいて、もう一度フィリピの4章に戻りますけれども、このような背景を考えるときに、パウロが17節の冒頭で語っていること、17節で語っていることもよりですね立体的に私たちの前にパウロの言葉として浮き上がってくるのではないかと思うんです。17節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。フィリピ4章17節、はい、私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。パウロは金が欲しくてあの働きをしているのではないか、そのような批判に対してはっきりと、私は贈り物を求めているのではない、そのように答える言葉がここにあります。ではパウロは何を願うのか。私が願うのは、私の欲しいのは、私が願うのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。これはつまりあなた方が捧げたそれ以上の霊的祝福があなた方に与えられること、そのことを私はひたすらに願っているのです。私が願うのはあなた方が犠牲を払って捧げた以上に霊的祝福が神様からもたらされること。今犠牲を払ってと申し上げましたけれども、実はですねこのピリピの教会、あり余る中から捧げたということでは決してなかったんです。どうやらピリピの教会の人たちもまた経済的な厳しさ、貧しさの中に置かれていたようです。先ほど開きました12章、第2コリントの今度は8章を開いてみたいと思います。第2コリントの8章を開いてください。第2コリントの8章の1節にはこのように書いてあります。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。マケドニアの諸教会と言われていますけれども、まさにピリピの教会はこのマケドニアにあった一つの教会でした。マケドニアの諸教会の中にはピリピ教会も含まれていることと思われます。 そのマケドニア教会が受けた恵みとは一体どういう恵みなのか、続く2節から5節までこの箇所をお読みしますのでお聞きください。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。コリントの教会に滞在するパウロのためにマケドニアの諸教会は捧げました。それは激しい試練の中に置かれていた兄弟たちだったんです。そして極度の貧しさの中に置かれている兄弟姉妹たちだったんです。しかし彼らは喜びに満ち溢れて、そして惜しみなく施す富となってパウロのもとにそれが届けられていた。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵み、ここに交わり、分かち合う恵みに預かりたいと熱心にパウロたちに願ったというんです。まさにここに信仰を持って主の働き、主の働きのために分かち合う兄弟姉妹の姿が描き出されています。彼らはただお金を捧げたというのではなく、まず自分自身を主に捧げて、自分自身を主に捧げて、そしてその表れとして献金をしたというんです。極度の貧しさの中からしかし喜びを持って捧げ続けた、神様に捧げ続けたその兄弟姉妹の姿は、あのルカの福音書の21章でイエス様が目を留められた貧しいヤモメとも重なるように思います。宮においてレプタ銅貨2つを捧げたヤモメ、金持ちたちが有り余る中から大金を捧げていたその横でひっそりと自分の生活費のすべて、しかし最小単位であったその銅貨2つを捧げたヤモメ、このヤモメにこそイエス様は目を留められて、あのヤモメこそが最もたくさんを捧げた、最も多くを捧げた、そのように目を留められたイエス様の姿を思い出すんです。そのヤモメの姿を思い出すんです。最後にもう一度ピリピの4章最後の19節20節を確認したいと思います。この19節20節、これはパウロの祈りです。ただの言葉というよりもパウロの祈りです。19節と20節をご一緒にお読みしましょう。ピリピ4章19、20、はい。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に見栄えが常しえにありますように。アーメン。19節くださいますと終わっていますけれども、これはくださいますようにとも言うことができるパウロの祈りです。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますように。私の神が、自分自身を捧げて神様に捧げた、そしてパウロと必要を分かち合った、そのピリピの教会の人たちのうちに溢れ出る喜びは尽きることがなかったんです。彼らは経済的には決して恵まれているとは言えない、そのような人々でした。しかし他の経済的に満たされている裕福と呼ばれるどんな教会の人々よりも、その人々よりも神様の豊かさの中にさらに豊かさを加えられて、 その働きを身近に覚えながら主の働きのうちに加えられていく、その喜びを絶えず覚え続けていた。それがこのピリピの教会の兄弟姉妹でした。さあ私たち、この現代に生きる私たちです。私たちが捧げるということ、私たちが分かち合うということ、交わりを持つということ、人との交わりは密接に神様との交わりとつながっています。神様との交わりは密接に人との交わりとつながっています。何よりも神様ご自身がイエス・キリストが私たちの必要を知り、誰よりも知り、私たちの必要を満たしてくださった。そのことを知る者として私たちは互いの必要に目を向け、その交わりの中に生かされていくものでありたいと思います。私たちの教会が喜びを持って満ち溢れながら神様の働きに参与し続けていく、そのような教会として成長していきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。あなたは私たちのすべての必要を知り、私たちの肉の必要も、そして霊の必要もすべてご存知であり、満たしてくださるお方であることを覚えます。また私たちは委ねられた、与えられたその交わりの中で互いに仕え合い、顧み、そして生かされているものであることを覚えます。私たちの周りにあなたの働きが、無数の働きが進められています。私たちそれぞれに委ねられている働きがあり、また特別な形で進められている働きがあります。どうかその必要に向けることのできる目を私たちにお与えください。その必要を共に分かち合っていく中で、ますます主の素晴らしさを、私たちを祝福してくださる主の素晴らしさを味わい続けるものとさせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。